村内雑貨店。さあ、今週も始まりました村内雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんと岩田さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平と
岩田です。
いらっしゃいませお二方。
はい、
今日も今週も来ました。
お二方、
ほい、
はい、
和田について知りたくありませんか？
知りたいですか？
和田について知りたくありませんか？知りたいでしょ？
店長ですか？
まあ、店長というか和田について知りたくない方通っているのですよ。だってオリンピック盛り上がったでしょ？
盛り上がってますよね。
ね、そうですね。
何が盛り上がってますなんですか？もう終わったでしょ？
いつのオリンピックですか？
ピョンチャンオリンピックに決まってるでしょ？何を言ってるんですか？
そうかそうか、終わってるんですか？
今日は2月の28日ですよ。
あ、そっか、じゃあ終わってるわ。
何がそっか、じゃあ終わってるがなんですか？何を言っちゃってるんですか、あなたたち。
いやいや、さっきまでね。
どうでした、ピョンチャンオリンピック？
フィギュアがすごかったですよ、フィギュアスケート。
どうすごかったですか？
え、いや、史上稀に見る、
稀に見る、なんですか？
好勝負だったのかな。好勝負だったのかな。まあ、王者たる王者がいましたからね。
岩田さんはどうでした、ピョンチャンオリンピック？
僕はカーリングしか見てないです。
ああ、もうお二方はね、なんだろう、視野が狭いな。僕はね、全体像を見てますよ。みんなね、激しく運動してました。
はい
はい、
みんな頑張った。
うん、頑張った。
そんなオリンピックといえば和田でしょ。
和田
というわけで、今週は和田についてみんなで知っていきましょう。
和田、
それでは今週も始めてまいりましょう。今週も村内雑貨店へ
いらっしゃいませ。
村内雑貨店。さあさあ、お二方。
はい。
もう今日はね、お二方どころかリスナーの皆さんにも和田について詳しくなっていただこうと思いまして。
うん。
はい。
和田がなくてはならないでしょ、皆さんの生活には。
生活に？
もう皆さん生活の中でスポーツエンジョイするでしょ。
いや、
それなりに
オリンピックも感動したんでしょ。
はい。
そうしたら和田がなくてはならないでしょう。和田、世界アンチドーピング機関の略ですね。
おお。
今お二方はおおなんておっしゃってますけどね、僕はね、オリンピック期間中とかね、大きな世界大会ある時はね、ドキドキドキドキしてるんですよ。テレビからしょっちゅうね、和田がね、和田がねって言われて、あ、なんかしただろうかと思ってね。いいですか、僕は小鳥の心臓なんですからね、ドキッドキッとのためにね、胸が痛むんですよ。だから今回ね、あの、いそのこと和田を、多分ね、発音は和田って言ってると思うんだけど、テレビなんかでは、うん、
はい、
和田についてね、よく知ってみようじゃないかと、むしろ、
うんうん、
というわけで今回は世界アンチドーピング機関についてお話をしていきたいと思います。
はい。
聞いたことはございますよね、きっとね。
うん。
じゃあ和田は、いや和田は一体何をしてるんでしょう、下平さん。
え、選手のドーピングチェック？
それもやってるんですが、他にもね、こんなことやってるんですよ。科学的な調査、教育、アンチドーピング手段の開発、それから世界アンチドーピング規定、世界アンチドーピングコードっていう規定がありまして、その監視、守られてるかどうかってことを行う組織が WADA なんですね。でね、ドーピングってね、僕たち、今ではね、普通にやっちゃいけないよって思ってますけども、
はい、
以前それほど厳しくありませんで、
うん、
昔からね結構あったんですね。
へ
え。でね、注目されるきっかけがあったんですよ。
うん。
これがですね、1960年のローマオリンピック、やっぱりオリンピックきっかけですね。
はい。
なんとですね、自転車競技で興奮剤を使っていたデンマークの選手が、
うん、
競技中に死亡するという事件がありまして、これこのまま放置するとえらいことになるぞってことになって、まあ、それまでもね薬使っちゃいけないよとかっていう指導はあったんですけども、そこからだいぶドーピングがこう注目されるようになって規制されるようになっていきました。
はい。
じゃあですよ、ドーピングいけませんよね。
うん。
なぜいけないんですか、岩田さん。
死んじゃうからじゃないですか。
まあ端的に言うとね、今デンマークの選手が死んじゃったからっていう理由を言いましたけども、
うん、
3つね大きな理由があるんですね。
はい。
まず1つ目はスポーツのフェアプレーの精神に反する、
うん、
薬とかにね頼ってっていうのはフェアではないじゃないかと、一方で頼ってない人いるんだからと、
うんうん、
で2つ目はアスリートの健康を害する、これが岩田さんが言ってくれたね、死んじゃうからっていうとこでしょうね、
うんうん、
まあ、死なないまでもね、あのホルモンバランス崩しちゃったり本当に病気になっちゃったりってことありますのでね、うん、
はい。
それからね3つ目が反社会的な行為であるから。あの反社会的な行為ってね、あの本人がいいって言ってるからいいじゃんっていう意見もねたまに耳にするんですよ、
うんうん、
あのもういっそのことドーピング解禁の大会を作っちゃって
ああそういう人たちだけでやる
そうそうそう、もうドーピングし放題大会と。これはね、あの現代の、まあ、法律的な考え方あるいは福祉的な考え方からすると、うん、公共の福祉に反するってことになるんですね。
へー。
もうちょっと分かりやすく言うとね、麻薬と同じ。
ああ。
だから本人がいいって言っててもやっぱり人間というか人類とかね、うん、っていう社会全体で考えた時にそれを許してしまうことはできないよと、うんうん、いうことなんですね。なのでスポーツの価値の根幹を損なって正々堂々向き合うことができないっていうずるくて危険な行為でもあるからやってはいけないよというふうになってます。じゃあそもそもドーピングとは何ですか、お二方。
なんだ。
自分の力以上の何かを引き出す何か。
おお、それだとねトレーニングそのものが悪くなってしまう
ああそうか、
でもね意外といい線ついてますよ。
だろう、
薬物に限定されるんですかね。あの自分の力を本来の力以上の力を引き出す薬物を使用すること。
ああ、もう岩田さんストライク。
お
岩田さんアウト。さ、いや本当にね、岩田さんはね、なんだろう、 NHK の教育、今 E テレっていうのかな、 ああいうとこでね、はい、中学生日記とかの生徒役で出てほしい。
なんで
もう先生が望む答えを言ってくれる
あ、
そう、一般的にはねお薬を使って運動能力の向上を図ってしまうことをドーピングって僕らはね言ってると思うんですけども、
うん、
もうちょっとね細かく見ると規定ではね薬を使ってではなくって禁止薬物を使ってってことになってるんですね。
あ、
許されてる薬もありますのでね、
うんうんうん、
でさらに細かく見ると禁止薬物のみならず禁止薬物やその他の手段を使って運動能力の向上を図ること、なので物理的な手段もあったりするんですね。
物理的？
例えば膝にバネ入れちゃうとか。
痛そう。
痛バネ、そういう風に肉体改造しちゃうとか、
あ
っていう物理的な手段もあり得るんですね。
な
のでそういうのも含めてドーピングと。で、WADAの定義によると、ドーピングっていうのはスポーツ、その価値や精神に反する行為となってしまうので禁止となってるんですが、
うん、
結構ね、ぼやっとしてるんですね、ドーピングの定義自体が。ではありますが、検査方法はかなりがっちりしてます。
へ
ぇ。2種類あるんですよ、検査方法というか、検査の規定というのかしら、2つ。
うん
うん、まずね、競技会検査っていうのがありまして、
はい、
これは何らかの競技会に参加した時に行われる検査、
うん、
でどんなステップを踏んでね、どんな手段で行われるかっていうと、まずはね選手に対して通告っていうのが行われるんですね、
うん、
これは 検査対象に選ばれた選手が、あんた検査するからねって通告されます。
はい。
で、通告する人をね、シャペロンって言うんですって。
へぇ、
シャペロンっていう、まあ、付き添い人から通告を受けて、
うん、
で、次に受付をしますね。
うん。
通告されたら速やかにドーピング検査室に行ってもらいます。この辺はね、お二人覚えておいた方がいいですよ。今後ね、何らかの競技会に参加する可能性もありますからね。
まあ、ゼロではない。
ここでね、ドーピング検査室行きたくないって言っちゃいけないんです。拒否すると、ドーピング防止規則違反。もうその場でアウト。で、まあ、これおなじみかな、採尿、おしっこ取るんですね、
うんうん、
でこれもね本当に厳密にやる必要がありますので、
はい、
採尿カップをね自分で選ぶの。
へえ。
例えば検査する人がこれですって持ってきちゃうと、もしかしたらそのカップに細工されてる可能性があるでしょ
う、うん、うんうん、
だからいくつも採尿カップを用意しておいて、どれでも好きなものを選んでくださいと。で、この時の採尿の立ち会い人がですね、ドーピングコントロールオフィサーというんですね。で、ドーピングコントロールオフィサー立ち会いのもと採尿します。
はい。
でね、採尿したものを分中封入分けて封をするんですね。まあ、2つにね尿を分けるんですよ。で、 A と B2 つの検体用ボトルっていうのに分けて封をします。で、2つに分けるのは A がね、 A サンプルが陽性であった場合、まあ、選手としてはね、もしかしたらそんなわけがない、不服だって言うかもしれないじゃないですか、
うんうん、
そしたら B サンプルを検査してもらって、こっちで出なければ、まあ、より詳しい検査をするか、まあ、今の検査は陰性でした、選手は悪いとかありませんでしたよっていう風に見てもらえると、
うん、
まあ、万全を期するわけなんですね。でまたね、検査終わってもね、その尿を取っておくんですって。
え？
しかもね、10年間。
え？ずいぶん長い。
そう、あのね、新しい検査方法が開発されると、
うん、
それまで出なかった反応がね、出る可能性があるので、
お
ー。だからどうもあいつ怪しいんだけど、検査はパスしたぞっていう場合に、後になってからね、うん、再検査っていうことができるように、10年間保管するんですって。笑いごっちゃないとは思うんですけども、自分のおしっこ10年保管されるかと思うと、うん、
まあ、
まあ嫌ですよね。
ちょっと嫌だ
ちょっとどころか嫌です ね、
ね、10年間どっかにあるんだなと思うと、うん、なんか若干顔をあからめてしまう。で、そのサンプル取りましたらば、ね、最後にですね、署名します。の公式にちゃんと取りました、手続きにも不備がありませんでしたよってことをアスリート本人が署名して、で、
うん、
アスリート側もですね、そのコピーを保管してもらいます。
お
二方、これなくしちゃダメですよ。
はい、
ダメですか。
ちゃんとね、大事に持っといてください
ダメですか。
これがね、競技会検査になります。
お
ー。でね、もう一つ競技会外検査というのもあるんですね、
うん、
競技会に参加してなくても、まあ、競技会の外でもやる検査っていうのがあるんですね。これはですね、お二人体を鍛えて鍛えてトップアスリートになった場合には気をつけてください。
はい。
各競技のトップアスリートはですね、検査対象者リストっていうのに載るんですよ、
はい、うん、なんかあんまり乗りたくない
でもトップアスリートの証ですから、これ
うん
でそれに乗ると、もう乗ってしまうと、
うん、
いつどこにいるっていう居場所情報をね、提出しなくちゃいけません。で、これがですね、嘘情報書いちゃいけませんよ、もちろん。だからもう、ま、プライバシーがないとは言わないけども、少なくとも位置情報については、ま、練習予定とかね、トップアスリートは自分の国以外、海外に行って外国に行ってトレーニングしたりするじゃないですか。
あ、はいはい。
なんかここからここまではこの場所でトレーニングしてるよとか、ここは休みなんだけどもここにいるよとかっていうのをね、明らかにしておかなくちゃいけないんですね、あらかじめ。
嫌だな
もうそれをやんなくちゃいけないんです。そしてね12ヶ月間に3回提出を忘れると、その後1年間から2年間出場停止になります。お気をつけください。これ途中で予定変わっちゃうときどうするんでしょうね。
本当ですね。
多分その
たび、その都度、うん、訂正するんじゃないですか、
ね、申告するんでしょうね。
うん、
厳しいの。でね、朝の5時から夜11時までの間でドーピング検査を受けることができる時間帯っていうのも報告しておきます。
厳しい。
するとね、その時間内にある日突然抜き打ちで検査員が現れて何が何でも検査を受けさせます。
やだ。
この検査ってのはね、あの検尿ですからね。トイレ行きたくないって言った場合には、うん、分かった出るまで待ってるって言うわけですよ。
待たれるんだ。
よし水を飲めと。
あ、まあ、
そっか。
でたまたま家に例えばねいるはずだったんだけどお出かけすることになっちゃったとするじゃないですか、
うん、
はいはい、
そしたら検査員ついていきます。で出先で尿検査です。
それも嫌。
でもね、例えばね、出先って言ったって飛行機に乗っちゃう可能性もあるじゃないですか。
あ、
海外に行かないまでも国内でとか、あるいは長い電車の旅とかね、
うん、
その場合には、その機内列車内で採尿します。もちろんトイレでね、
うん、
そういった例もあるそうですから、お二方本当に気をつけていただいて、常にねもう出せる状態でいていただかないとトップアスリートにはなりませんよ。
なりたくなくなってきますね。
いや、こういうのも全部ねクリアしないといけないんですね、トップアスリートの方々。本当大変だと思う。
うん、
だからねオリンピックでね、冒頭でね僕激しい運動してましたって言ってますけどね、僕冗談ではなくって本当にねそういうのも含めての激しい運動を彼らはしてるので、
うん、
確かに。
だからね、銀だどうだってもちろんメダル取ったら嬉しいしね、
うん、
もちろん同じ国民として日本選手が取ってくれれば嬉しいけども、
うん、
別に5位だ6位だでもね、うん、残念とか言う必要ないと思うし、
まあ、
本人がね残念がってくれる分にはね、
うん、全然いい
です。また頑張ってくれって思うけども、外からやいのやいのいうことではないよね。だって世界で4位5位ですよ、要するに、
うん、
そうですよ。その人より4人とか3人とかしか強い人いないんですよ。
そうなんですよ。だからあとはもう僕らはね拍手でね迎えてあげたらいいと思うの、
うん、
ね、僕らはその競技会の時しかねなかなか彼らの姿を見ることって少ないですけども、
うん、
彼らはもうずっとね生涯かけてやってますんで、
うん、
ね、でね、全ての薬物がね常に禁止されてるっていうわけでもないんですよ。
へ
え。いくつかに分かれてましてね、まずね、うん、常に禁止されている薬物物質と方法っていうものがまず一つあります、
うん、
これはね絶対使ってはいけないよ常にっていうものなんですね、
はい、
でもう一つね、競技会において禁止されている物質と方法、これ大会中だけ禁止と、
うん、
だから大会の前まではいいよっていうようなもの、こういうのもあるんですね。でそれからね、特定の競技において禁止されている物質、このスポーツではこの釣りはこの薬物はダメよとかっていうのもね事細かく分かれてます。でこのリストはですね毎年1月1日に WADA の方で更新されますので、これはもうねお二方 WADA のホームページを毎年1月1日に確認していただいて、
うん、
トップアスリートたるもの、
うん、
この確認を怠ってはいけませんよ。和田さんに聞いてください。トップアスリートは自分でやらないんだと思うけど。とはいえね、やっぱりね基本的に市販の薬なんかは使っちゃいけないとか使えないわけなんですよ、うんうん、何が入ってるか分かりませんからね、
はいはいはい、
だからね風邪ひいたからって言って安易に市販の風邪薬とか飲んじゃうと、
うん、
検査で陽性反応出ちゃう可能性あるの。あとサプリ、
はいはい、うんうん、
お肌を美しくとかねよくあるじゃないですか、サプリ、サメ軟骨がどうしたこうしたとか、
うん、
まあサプリはほとんどね医学的な効果が確認されてるものはないそうですけども、ね、あれも安易に飲んじゃうと、
うん
うん、陽性反応が出ちゃうかもしれないので、これはダメですね、
うん、
それからね今の時期お世話になるもの、花粉症の薬、
はいはい、
これもねダメな可能性が高いです、
うん、
お二方気をつけてください。
はい、
そ それからね、漢方薬。なんか漢方って良さそうでしょ。
うん。
まあそうですね。
これね、ダメなものもあるんですって。あとね、意外なところ、本当に意外。まずね、塗り薬。
え？
肌から吸収しちゃって、で尿検査に出ちゃう可能性が、
まあ、
出ちゃうからダメっていうよりもね、禁止薬物が含まれてるからってことなんですけども、
うんうんうん、
それからね貼り薬、
うん、
同じですね塗り薬とね、
うんうんうん、
そしてね目薬、
お
これもダメなものはダメと。
お
だからね、
目から入ってくるんですか。
そうなんですね、
うん、
目から吸収して、まあ、体に作用してしまう。で最終的に検査としては陽性反応が出てしまうと。
はいはいはい。
だからもうトップアスリートは何から何まで薬を使うときにはもう医者に全て相談、
うん、ああそういうことか。ドライアイとかだときついな。
それだけではなくてね、食べ物もなの。
あ
食べ物にももしかしたら禁止薬物が入ってる可能性があったりするので、だからあのオリンピック選手なんていうのは、オリンピック強化機関とかっていうのはね、あの国立のそういうトレーニングセンターとかに入って食事の管理もしてもらいますもんね、
うん、
それぐらいやらないとね反応出ちゃう可能性があるんですよ。もちろんフェアにやるためにね、
うん、
でまあ悪いことをする側もいろいろ知恵を絞ってまして、
うん、
薬を使わないドーピング、まあ、さっきね物理の手段、物理的手段があるよって言いましたけども、
はい、
物理的手段でもなく薬も使わないドーピングっていう方法を考えつくんですね悪い方たちは。
どうやって？
一つはね血液ドーピング。
血液？輸血しちゃうってことですか？
輸血だとね、他人の血液を自分の体に入れちゃうといろんな反応出ちゃうので、自分の血液を献血の要領で取っておくんですよ。
はいはい。
で大会前に本人の体に戻すんです。
お
そうすると血液量が増えるでしょう。
あ、
うん、
あ
酸素の運搬量などが増えるんですよ。
なるほど。
そうなんです。そうすると運動能力が上がるだろうと。
うんうん。
これはねなかなか反応も出ないので難しいらしいですよ、うん、検査するの。それからね、うん、これかなりえげつないですよ、うん、中絶ドーピング。
え？
わざと女性の場合ね、
はい、
わざと妊娠するんですね。で妊娠すると妊娠初期にはね筋肉を作るホルモンがたくさん出るんですって。
へ
ー。
でこのホルモンが出ている間にトレーニングをして筋肉量を増やすと。である程度経ったら中絶してホルモン量を元に戻せば検査に引っかからないと。
そうか。
これはねいろんな理由でね、あの中絶する方っていうのはいらっしゃるとは思うんですけども、この理由で胎児の命を奪うっていうのはこれはいかがなものかと思いますね。
倫理的にも
ねえ、そこまでして勝ちたいっていう気持ちはわかるけれども、でもさっき言ったような理由でね、
うん、
ドーピングはせずにぜひフェアに戦っていただいて、オリンピックだけでなくいろんなところでスポーツで我々を感動させていただきたいなと店長思っております、うん。さあお二方、
はい、
すっかり和田に詳しくなってしまいましたけれども、
うん、
もう和田といえばアニメじゃないですか。
うん、
まあ下平先輩にトレーニングされてね、
うん、まあまあ
まあこの雑貨店にね常連として参加しちゃってる以上はもう岩田さんもついてきてもらいますよ
そうですか。
そんなわけで岩田さん、
はい、
もう今期も始まってねしばらく経ちますけども、
うんうん、
今期 推しのアニメは一体何かを下平さんに教えてもらいましょう。
私が？
そうですね。
だって下平先輩ですもんね、岩田さんね、
うん、
アニメ界の先輩ですもん。今期は何推しですか？
ポプテピピック
そういったねクソアニメをね紹介しないでいただいてもっと今ね知らないリスナーさんはね、うん、和田がなんか口汚くアニメ作品を罵ってるぞと思われるかもしれませんけれども
そうですね、
ポプテピピックという、ね、アニメに対してはクソアニメというのが褒め言葉ですどんな作品かは言えませんけれども、
はい、
とにかくとんでもねえ作品ですよね。
うん、毎週中指立ってる感じですね。
あのね、そうなんだけど誤解を招くから。
え？
ぴったり合ってるけど誤解を招くから。そういうやつですよね。
そうですね。
楽しみに見ておりますよ、私も。岩田さん見てますか？
あ、見てます、見てます。
ああ、やっぱり。なんだろう。この3人は気が合うな。やっぱ似たもん集まっちゃうんだろうな。他は何かありますか？
他ですか？他は、そうですね。7つの滞在ですかね。
おお、7つの滞在。それは見てないな。
はい。はい、これは、第何期だ？2期、3期くらい？
2 期、3期と続いてるんですな。
はい、続いてますね。
その辺が推しだと。
うん。もう定番で面白いですし、ちょっとハマり気味なのが、シンカリオン。
シンカリオン、
はい、
あ、なんか知ってる、新幹線が変形するやつだ。
そうです、
それだあれ、そうだ、面白いんですか？
ちょっとハマり気味です。
そうですか。岩田さんは何かご覧になってるアニメはございます？
僕はですね、下平先輩に勧められて、博多のやつですね。
何勧められてるの？博多
豚骨ラーメンズですね。
ちょっと小田の知らないところで何を勧めてらっしゃるの？
決してラーメンのアニメじゃないですよ。
ラーメンのアニメではない。
うん、
博多のアニメ、
博多のアニメ
なのにラーメンじゃない。
ラーメンじゃない、明太子でもない。
博多はだって明太子とラーメンが何もないでしょ。
博多も敵に回すんですか？
おっと、博多も敵に回してきたぞ今。
見た方がいいですよ。面白いですよあれも。
まあその辺もね、リスナーの皆さん参考にしていただいて、非常にね、エンディングにマニアックな話を持ってきてると思いますよ今。今日はね、非常に大きなね、
うん、
世界アンチドーピング機構についてね話をしたわけですよ。
はい、
ね、真面目な話もしたわけですよ、
うん、
最後の最後にね、なんて話をするんですか下平さん。
え、私
全くね、僕とね岩田さんには常にね真面目な感じでつなぎ坂店お送りしていきましょうね、これからも。
はい、
頑張っていこう。
ほー、
まあ今のね、ほーっていうのを聞いちゃった以上は僕はもう後で下平さんに平謝りですけども、もうとりあえず謝っとかないとね、命が危ないので。
え、そこ作る？
もうそれはもう本当にもう今土下座してますから。下平地方に向けて今僕はね土下座をしておりますので、それで許していただいて、皆様からもね、こんなアニメに限らなくていいんだけど、こんなね番組を見てますよとか、テレビ番組、ラジオ番組、それから映画見ましたとかね、
うん、
こんなことやりましたよなんていうねメールをお待ちしておりますよ。
はい、
実際にねこんなメールが来てるんですよ、うん、ラジオネームデニムオズボーンさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はじめまして、いつも楽しく拝聴しております。今週のガンジですが、かれこれ30年ほど前、映画ガンジを見てものすごく感動し、勢い余ってインドに行ったことがあります。もちろんガンジの記念館にも行きました。
うん、
射殺された場所に印がしてあるのですが、さらに家から出てそこまで歩いた経路がなぜか地面に白いペンキで下手くそな足の形で描いてありました。また記念館にはガンジーの足跡を描いたフィギュア展示がありましたが、これがまた微妙な出来で笑わせにかかっているとしか思えないものでした。インドは至る所でお笑いをぶっ込んでくるのです。いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
何回か前にねガンジー取り上げましたけども、
はい、
本当にね僕と同じように映画ガンジーを見て、
うん、
で僕とは違って 本当にインドに行っちゃったっていう方がいらっしゃるんですね。
うん、うん、
いいと思う、そのエネルギ
ー。うん、
でね、オズボーンさんね、続きがありましてね、
はい、
当時私は水虫を患っていたのですが、名所旧跡を裸足で歩き回っていたところ、帰国時にはすっかり完治しておりました。インドはすごい国です。水虫でお困りの方におすすめくださいではと結んでくださったんですが
すごい、
ですね、まずね、
うん、
水虫感知したのインド関係ないと思う裸足でね歩き回ったからだと思う。
そういうものなんですか、で 水虫って。
多分乾燥させてると結構治るんじゃないのかしら。
へえ。
なのでおそらくインドのパワーというよりも、裸足パワーあとオズボーンさん本人が持ってるパワー
うんうん、
で治っちゃったんじゃないかなと思います。おめでとうございます。
おめでとうございます。
こういった皆様からのご報告メールもしておりますので、そういったメールの宛先を下平さんからお願いいたします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんによる文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました、
はい、
皆様からのねメールが本当に我々3人の力になっておりますので、うん、楽しみにしておりますよ。
はい、
どしどしお寄せください。それではそんない雑貨店、今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平と
岩田でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。